はい、ということで、
はい、
お便りのコーナーでございます。
はい、お願いします。
今日もね、いろいろ来てますけども、
はい、
まずじゃあこちらからいきましょう。
うん、
いつも楽しく聞かせてもらっています。
はい、
カブと言います。
ありがとうございます。
全配信を聞き、今までお便りを送ったことがなかったのですが、
はい、
今回の配信でネギ坊主さんの土葬についての話がありましたので、私の体験を送らせてもらいますと。
うんうん、
ちょっと前に ね、あの、うん、ネギ坊主さんのところで土葬やってるみたいな話が、
土葬仮葬かみたいな丸つけるやつね、うん、
ね、
うん、
で現在、三重県に住んでおりますが、
はい、
他県からこちらに移り住んで15年ほどになります。
うん、
その移り住んですぐの時は松坂市の一部ではまだ土葬が行われていました。
おお、
それは体育座りのように抱え込ませ、
うん、
大きな桶のようなものに入れて蓋をします。
あ、でも、うんうん、そのイメージある。
それを地域の亡くなった順に埋めていくとのことでした。
うん、
当然夫婦だから隣になるということではなく、
そっか、
亡くなった人順になるのです。
やだな、
隣の人は知らない人というのもあります。
うん、
奥さん大好き林さんには耐えられないことと思いますが、平成の時代でもあった風習ですと。
うん、
現在は衛生上仮葬になっていますが、いつまで土葬が行われていたのかは分かりません。
うん、
以上私の体験でしたということですね。だから、15年前ぐらいはやってたってことですね。うん、
2000年代入ってもね、
ね
まだやってたんですね。
そうなんだね、松坂市なんだね。
うん、
へえ。
でもなんかその樽の中に遺体を、うん、まあ、納めてっていうのイメージ、
あのイメージよね、うん、
ありますよね。
これでも順番なんだね。死んだ順に、そうそう、だから穴を掘ってあって、その順番にただ入れてくってだけ
でしょ。トントントントンって入れてくっていうことね。
それすごいね。
うん、
でも確かに俺思ったのよ、その土葬の時に、
うん、
一緒のお墓に入るっていう概念ってあんのかなと思って、そのでっかい穴に一家族で入れるのか、
うんうん
う
ん、
どうやってんのかなって思ってたら順番かーいと思ってね。
なんすね、やだな。
やっぱあるんですか、その同じ墓に入りたい願望みたいなの
って。いや、そりゃあるでしょ、知らない人やだよ。
あるんだね。うん、
緊張するでしょ、だって。
いや、一緒には入らないじゃん。
まあそうだけど、
隣でしょ。
いやいや、やだよ。
やなんだ。
うん、やですやですよ。
お墓とかはじゃあ決まってんの、うん、早瀬家に入りたいとかそういうのはあんの？なんかあるじゃん。
あり、いや、そうわからないけど、そういうのは
家庭ごとで違うよね。
うちは
スタイル、
家がかなりいいお墓作ってるんで、
うん、
でなおかつもうなんていうんですかね、仏壇もかなりお金かけてでっかい仏壇の実家がね。
うん、でも そういうのにすごいお金かけるってこと
だよね。そうそう、だから亡くなってる方、自分の、
うん
うん、ご先祖にものすごいその感謝するっていう家だから、
うん、
だから自分たちも亡くなったらこうなるんだろうなっていうのをちっちゃい頃から結構墓参りしてたから、
うん、
もう頭にすり込まれてんのか、
うん、
だからまあちゃんと お墓には入りたいですよね、その奥さんとね。
うん、あ、新しくやるかは、うん、まあ分かんないけど、
まあ、それはまた別で、それはまあ、僕らの子供とかが、うん、まあ、決めることだから、まあ、まあね、まあ、自分たちはまあまあそれは任せますけど、
うん、
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 ないでしょ。
全くないね。
じゃあ一緒に入ろう。
でも本当にどうでもいいよ、そこ。
一緒に入りましょう、じゃあ。
でも多分、
うん、
やってんじゃないかな。
じゃあ調装にします。
家系、
志村さん、調装にします。
鳥
生きたまま。
いや、死んでないなら別になんでやる必要があるのか。
明日やろ、明日やろ。
え、
明日やろ。
いや、だから何で死んでないのに2つ生前葬となんか2つ重なっちゃってるから。
確かにね。
うん、
うん、
そうですね、
うん、
まあでもそうか、
うん、
ちょっと選択肢に考えてなかったな。
あれはどう、まあ岸本さん嫌かもし
ん
ないけど、
うん、
なんか固めて樹脂で、
うんうん、
見せ物にするみたいな、内臓全部取って腐らない
よう
に
して、ミイラっぽくしたりとか、
うん、そうそう、
あ、全然いいよ。
あ、本当ですか。
あ、でもちょっとめんどくさいな。
何がめんどくさいって。
なんかその見られてるってことが、
うん、
なんか
でも亡くなった後だからその概念ないじゃん。
完全にそれサンプルだもんね、ただの。
そうですね、なんか博物館みたいなところに、うん
ね、
だから自分を要は寄付するっていう亡くなった後の、うん、
いや、だったらもう全部使ってほしいわ、余すことなく。その
あ、心臓とか、
そうそうそう、目とか、うん、いらないとこ、いらないっていうか、 まあね、役立てる方がまだまだいいかな。
でもなんかあの岡山県の津山市の館長は、うん、要は人間の体を持ってなかったから、
うん、
自分の体を全部寄付というか、ってか
自分のところだよね、
はい
はい、博物館かなんかに、
うん、そうそうとかね、なんかペニス博物館があったじゃない、
うん、
あれも確か80歳ぐらいで亡くなったおじいちゃんが、うん、僕のペニスあげますよと言って亡くなったらみたいな、
それはあれだったよね、他人だったよね、うん、どっか寄付だったよね、
それは全然他人です、うん、はい、だったんですけど
ね、全然いいよ俺もペニス博物館にペニス、
うん、いやちっちゃいのいらないんで、
いや
大きいのが見やすいんであ
のクジラと同じぐらいのサンプルになるから
い
やいや入るかな、ドアのとこ
頭と同じぐらいでかいぞ、
入るならまあ全然持ってってもらっていいけど、
頭ぐらいあんだぞ、
うん、あとあ
無理だろ、
空輸の時にちょっと引っかかるかもね、税関に、
ああはいはい、うん、大きすぎますと、
そうそうそう、
うん、
ちょっとそこだけだな心配なのは、
パッツンパッツンですねすごい溜まってます、
うん、てかあのゲートに入らないかもしれないからさ、あの金属の、うん、
ガツンガツンガツン
そうそう、
そっち持って、
うん、
ガツン、
あ斜めにすればいいんだ
とか、ね、斜めにすればいいんだ、そっかそっかそっか、うん、ちょっと前下げて
そう、
うん、
ちょっとね
ビーあれ
その時にならない、
金属入ってないまあまあ、結構遊んでたんだね、
うん、でももう多分、
うん、
死ぬ時多分ガチガチで死ぬと思うからさ、
はいはい、
分かんないね、うん、それはどうなるか、
ガチガチではしないやろもう、
ということで、
はい、
ありがとうございます、
びっくりです、
ちょっとね土葬をやっぱり見てみたいなとは思うな一瞬、
うん、
うん、はい、そんな感じでございます、はい、ありがとうございました、次いきます、岸本さん、林さん、林さんの奥さん、こんにちは、
こんにちは、
トラトラトラと申します、
はいはい、いつもお世話になってます、
番組開始当初から黙って拝聴させていただいておりましたがなんかみんなそんな感じだな、いつかドスの効いたオカルト話をお送りしようと思っていましたが、うんうん、最新回を聞いていても立ってもいられずメールいたしました、
来た、
映り込み系 YouTuber、 勇敢の性別は男ですよ、う
ん、あ男なんですね、
騙されないでください、
女かと女性かと、
俺確かに女性って言っちゃってたね、
うん、女性にしか見えな
くないんだもんね、勇敢の母親も彼は息子であると証言しています、
うん、そうなんだ、
その時勇敢は、母は間違って情報を得ていますと意味不明なことを言っていました、
うん、
以上です、もっと有意義な内容で初メールしたかったです、
うん、いやいやいや、
それは知らんわ、
うん、
まあでも
男性なんですね
ってことじゃない、でも
女性として、
うん、
でも
女性って言ってたんだよ、
女子アナになるって言ってたんでしょ、
そうそう、うん、
だって
なんかで見て調べた時に女性ですってなってたから俺多分言ったんだよ、
うん、でもその男性なのに女性を語るっていうのは何の得があるのこれ、
うん、いやだからあの女子として生きたいからじゃないの、
でもそうだったらさそう言わない、あ体は男ですけれどもその要は思想メンタルっていうのは女性なんで私女性ですって言えばいいじゃん、もう完全に肉体から何から全て女性ですって言ってるじゃん、
うん、だって夢が女子アナだからね、
そうそうそうそう、
だから男って認めると女子アナなれないとか、うん、そういうことなのかな、
いやそうかも、だったら別にアナウンサーなります、でも、
うん、
あの精神的には女性ですって言えばいいわけじゃん
まあいいわけっていうかそれもまあどうなのかなとは思うけど、うん、まあ、
そうですけど、まあ、今後は別にいてもおかしくない時代でしょ、
うん、そう、うん、そうだね確かに、
うんうん、
アナウンサーじゃないんだよねだから多分、
うん
ね、女子アナがいいんだろうね、
女子アナがいい、女子アナがいい理由が分かんないんだよなな
んだろうね、
うん、なんか憧れの人がいるんですかね、じゃあ女子アナでね、その人と近づきたいとか、
うん、
そういう風になりたいみたいなのがあるのかもしれないけど、
やっぱ母親が息子ですって言ってるのも、
うん、
母親が何か間違った情報を得て、
うん、
そう言ってるんですっていうのは、うん、
おかしな話ですよ、
間違った情報ってどっから来るんだよって思うよ、ね、
母親が生み出してるし、
お前の母親はずっと間違った情報で来てんのかって思っちゃうけどね、うん、
おかしいよね、うん、それはね、
それなんかよくわかんない、
ね、だから男性なんでしょうね、
うん、
うん、
不思議だなと思って、
うん、
はい、ということでございました、ね、だから男性だったみたいです、
うん、
はい、
うん、
じゃあ次いきます、はい、林さん、岸本さん、そして奥様、いつもお世話になっております。
はい、ありがとうございます。
マルコノーズです。
あ、はい、いつもありがとうございます。
何今なんか
聞いてた。ありがとうございます。って。
もう全然聞き取らない。
ありがとうございます。
はい、都市ボーイズツアーズ初回楽しく拝見させていただきました。
ありがとうございます。
ね、あっちの方も見ていただいたということで、
はい、
岸本さんはイケメンですし、林さんのピッチピチのジャケットスタイルも素敵でした。今後の配信も楽しみにしております、
はい、ありがとうございます。
さて今回メールをさせていただいたのは、友人の母親が見たという妖怪についてお伺いしたかったから
です。うわいいっすね、妖怪テンション上がるわ。
あなたの好物ですね、
うん、大好き、何見たんだろう。
僕の友人一家は、家に座敷わらし用の部屋があるというイカれた家族なのです。
いや素晴らしいですよ。うん、
そんなのあんのかね。
いや東北はありますよ。
あるんだ。
ありますあります。
なんか聞いたことあるね。
座敷わらしを招致するというか、うんはいはいはい、いつ来ても大丈夫ですよっていうように
部屋を、子供用のおもちゃが置いてるやつだ。
いや子供部屋を作ってるんですよ。あ、子供いないのに。
うん、
うん、わかるわかる。
あるんだ。
いやいいですねその話。うん。
行かれた家族なんですが、うん、僕が大学生くらいの時に友人の母親が家に帰宅するために、電車に乗り外の景色を眺めていると、
うん、
赤い物体が電車についてきているのが見え、
え、
初めは鏡の反射か何かと思ったらしいのですが、ほうほうほうほう、よく見ると赤いテルテル坊主だったそうです、
うん、
かっこテルはグレイの方ではありません。
どういうこと？
赤いテルテル坊主ってい
うから TE の方だと、
うん、そうそうそう、うんうん、あっちなのかなって、
はいはい、
思っちゃうんじゃないかっていうことだと思いますけ
ど。ありがとうございます。
そのテルテル坊主は友人の母親が駅に着き下車する頃には消えていたようですが、
うん、
その後も何度か見たと言っていました、
うん、
記述したように座敷わらし用の部屋を作っているようなイカれた家族なんで。
イカれてないです別に。
その話を聞いた時も正直あまり信じていませんでした、
うん、
妖怪や奇人変人にお詳しい林さんなら何かご存じないかなと思いメールいたしました。ちなみに友人宅は当時奈良の、西大寺かな、
西大寺ね、
周辺にあり、赤いてるてる坊主を見たという時間は夕方頃だったと記憶しております、うん、
はい、
今後の配信も楽しみにしております、
はい、ありがとうございます。
昨今の状況もございますが、はい、皆様お体ご自愛くださいませ。
ありがとうございます。
でございます。
お気をつけください。
ということで、
はい、
まあ座敷わらし用の部屋がある、
うん、
一家の
赤い、
お母様かなが、
ね、
うん、見た、赤いてるてる坊主、
はい、
ということでございますけど、
僕から言わせていただくのはまずお気をつけくださいということしか言えないですね。
その、母親の人とかね、
赤いてるてる坊主にお気をつけくださいっていうことが言えます。はい、
気をつける。
座敷わらしっていうのは、うん、実は色で分けられるんですよ。
うん、
というのも普通の座敷わらしいるでしょ。例えば、まあ、おかっぱ頭でとか、
ね、なんか和服持ってるとかね、
そうそうそうそう、とかってよく、うん、まあ、イメージとしてあるじゃない。
あるある、
うん、ね、なんか和の人形みたいな、うん、日本人形みたいなイメージあるんですけど、うん、 その時は OK です。
OK、
うん、というのも、う
ん、幸せをとか言うじゃんね。
そう、授けてくれたりとか、うん、まあ、いいことが起きるみたいな、うん、妖怪なんですけれども、ね、これが赤くなってしまうと、
うん、
もうこれ実は逆になっちゃうんですよ。もう反転してるんですよ意味が、
うん、
要は家族にもう悪いことしか起きないようになってるんですよ、う
ん、不幸を運ぶみたいなこと、
うん、そういうことですね、
うんうん、
というのも昔なんですけれども話がありまして、うん、赤くなっている座敷わらしを見たんですって、
うん、
そしたらその家が食中毒で全員亡くなったっていう話があるんですよ。
へー、
そう、だから赤くなった座敷わらしには注意しなきゃいけないんですね、
うんうんうん、
まあ、家に不幸なことが起きるっていう、まあ、前兆なんですよ、
うんうん、
気をつけてほしいと思いますけどね。
うん、そのてるてる坊主は、
うんうん、
座敷わらしなの？
いや、そんな知らない
です。いやいやいや、
見てないんだ、俺が。
違う違う、赤いてるてる坊主っていうから、うん、なんか、あと電車についてくるってなんかすごいよね。電車につい
てくるだって、そもそも妖怪とかっていうのが近年のものでないから、うん、電車っていう記述がないからね、うん、
ああなるほどね、うん、
まあ、近年の近代妖怪とかだったらまだあるかもしれないです。山口先生とかがね近代妖怪まとめ上げたりとかしてるから、うん、あるね、うん、山口先生とかだったらもうすぐ詳しいと思うんですよ。電車についてくる赤いてるてる坊主ってなんだみたいな。
うん、
ひでり神とかね、
前も言ってたけどさ、赤いやつってなんか悪いイメージあるな、
うん、イメージは確かにありますね、うん、多分それってオーラとかって、オーラとかなんかあるじゃないですか、うん、そういうものでなんか赤いものが注意喚起しているようだみたいな、
うんうん、そうか、まあ、信号も赤いです
ね。霊能者とかがなんか言ったりするじゃない、そういうこと、うんうん、それでなんか頭に 刷り込まれてるだけで、ね、赤だから悪いなんてことあんのかなと思いますけど。
うーん、でもちょっと怖くない、その、
うん、
赤真っ赤なものって。
あ、まあね、うん、うん、確かに真っ赤なものは怖いですけどね。
ピンとなんか来ないの、
うん、
あれだもんね、注意っぽいもんね、やっぱり赤って。
そうですね。
うーん、あとなんかお寺も近いとかね、なんかあんのかな、うんうん、やっぱいろいろ。
奈良のお寺だとあのガゴゼ。
ガゴゼ、
はい、
何それ。
ガゴゼっていう妖怪がお寺に出るって言われてて、
うん、
なんかね、頭巾みたいなのかぶった鬼みたいなやつですね、ガゴゼ。元光寺だったかな、それを読みを変えてガゴゼっていう
妖怪が、
う
ん、それは奈良なんだ。
奈良、
へ、
じゃなかったかな、元光寺、はい、ガゴゼっていうのがいるんですよ。まあ、結構面白いですね。ゲゲの鬼太郎とかでも、映画版のゲゲの鬼太郎かな、スペシャル番組にも出てましたね、ガゴゼ。娘がなぜか白人っていうね。
すごいね。
それであのネズミ男と恋に落ちるっていう、
うん、惚れっぽいからね、
うん、でちっちゃい子なんですよ、
うん、
あのあ、
ちっちゃいの、
ちっちゃい白人です、カロリーヌちゃんっていう子で。
子供なのね、
うん、なんかわけわかんないですけど1分ぐらいずっとネズミ男さんっつって、そしたらネズミ男が、うん、カロリーヌちゃんっていうのを1分ぐらい言い合うっていうわけわかんない時間が、
名シーンが、
そう、名シーンかな、うん、ネズミ男ちゃん、カロリーヌちゃん、ネズミ男ちゃん、カロリーヌちゃんっていうわけわかんない、
ありそうだけどな、
うん、
ゲゲゲの鬼太郎なら
がある、でおなじみのガゴゼですね。
ガゴゼ、
うん、
ちょっと知らないですけど、そうなんですね、は
いはい、いるんですよ、うん、
なるほど、
はい、
じゃあまあちょっともしかしたらその赤い座敷わらじなら気をつけた方がいいということでございます ね、
う
すね、
うん、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
じゃあもう一個いこうかな、
はい、
はい、岸本さん、林さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく拝聴させていただいております。
はい、
僕の周りには霊感のある人間が多く、不思議な体験も多数あるのでお便りさせていただきました。その中からこれは 7,8 年前のある日の出来事です、
うん、
その日は当時付き合っていた彼女と僕の自宅で1枚の布団でお互いの顔が見える形で向き合って眠りにつき、
うん、最高じゃん、
ある夢を見ました。
え、
いいよね、うん、このシチュエーションなんか
いいっすよね。
夢の内容は僕と彼女と全く見覚えのないお下げ髪で、
うん、
赤色のオーバーオールを着ている少女と遊んでいる夢でした、
うん、
ブロック遊びや積み木、ミニカーなどで遊んでいるのですが、その少女は何をしても笑いません、
うん、
初めはただ単に遊んでいるだけでしたが、途中からはその少女を楽しませようと彼女と二人で頑張っていました、
うん、
しかし笑うことはありませんでした。一通り遊びを終えると視界が突然ブラックアウト、少女の顔だけが夢の中で全面に広がり、
怖、
真っ白な顔にくり抜かれたような真っ黒な目でこちらを見て満面の笑みを見せていました。
めっちゃ怖いですね。
どういう、いや、
すごいね、めちゃめちゃ怖いなこれ。
かなり飛んでるねこの状況、
恐ろしい。
その瞬間恐怖で僕は飛び起きるような感覚で目を覚ましました、
うんうん、
僕が目を覚ますと普段は絶対に僕より先に起きることのない彼女も起きていて、
うん、
僕と目が合うとすぐに怖い夢を見たというのです、
うん、
とっさに同じ夢を見たのではと思いましたが、話を合わされても面白くないので、
うん、
僕が夢を見たことは伏せて夢の内容を聞くことにしました。
すごいな。
すると予感は的中、
うん、
シチュエーションから少女の容姿展開まで 100% 同じ夢だったのです、う
ん、
ただ一つ違う点がありました。
なんだ？
それは彼女が起きて僕が起きるまでの出来事です、
うん、
彼女が目を覚ますとなんと夢の中の少女が僕の肩の後ろから彼女を見ており、彼女と目が合うとその少女は邪魔するなと一言つぶやき、彼女の目を手のひらで覆い上から下へ動かしてまぶたを閉じさせたのです。
え、じゃあめっちゃ怖くない？
すごいね、
うん、
それを聞いて初めは面白半分でしたが、霊が同じ夢を見せるだけでなく現実に現れたことに心底ゾッとしました、
うん
うん、後日霊能力のある知人に相談したところ、この女の子は僕の流産してしまった妹である可能性が高いとの回答でした、
うん、
ですがそんな話は両親から聞いたことがなくあまり信じていませんでした。 冗談交じりで母にその胸を尋ねてみるといきなり号泣。
え、
事実だったことが判明し、
うわすんご、
妹が彼女に僕を取られると思ったのかと想像するといたたまれない気持ちになりました。
うんうん、
長文で、伝え文書で失礼しました、うん、これからも陰ながらお二人のご活躍を応援しています、
うん、
まだ他にもいろいろと心霊体験がありますのでまたお便りさせていただきます。ぜひぜひ。オカルトネームアイコス太郎さんからでございます。
アイコスっとんかい。
なんでだ、そこから引っかかんの。中身だろ、結構な話よ。
いや、いや、めちゃくちゃいい話、うん、
すごいな、
うん、
まずだからね、夢を共有するっていうのはね、
うん、
なんか話としてはあるけどね、うん、ちゃんと体験してるってのはなかなかない話ですし、面白いですね、
しかもそれが現実で現れてるっていう、
ここのくだりすごくない、その、
うん、
あの突然ブラックアウトして少女の顔だけが夢の中で全面に広がってっていう、うん、
で
真っ白な顔にくり抜かれたような真っ黒な目でこちらを見 て、
すごいよね、
うん、すげえよな、その 絵っていうか、
めちゃくちゃ怖いっすよ、
ね、
うん、
夢ならではの絵というか、う
ん、そうですね、なんかあのフレディみたいな話やね、
そうね、
夢に出てきて、うん、なおかつ現実にもみたいな、
うんうん、確かにね、
怖いわ、
すごいな、
寝るの怖くならない
ね、っていうか、うん、あのどっちかっていうと彼女の方だよね、怖いのこれ、
一緒寝れなくなるよね、
だってあの触られちゃってるじゃん、
うん、目を閉じさせられる、
閉じさせられてるし、であとあのなんだっけ、邪魔するなか、うん、邪魔するなって言われてるってことはちょっと敵意があるもんね、うん、この時点でね、
完全にだからお兄ちゃんと遊んでるから
ね、
うん、まあ、黙って寝てろみたいな
ってことだよね、うんうん、これどうなんだろう、どうしたらいいんだろうね、出た時、
いやね、確かに遊んであげるのがいいのかな、供養になるのかな、夢の中で遊んであげたら
だもんね、言ったら、うん、そうそうそう、どうすんのがなんかいいのかがちょっと難しいね、
うん、
これ、
うん、
でもそっか、流産した子がじゃあ大きくなってるってこと、
そうっすよね、
うん、
だってね、オーバーオール着てんしょ、赤い、
そうそうそう
ね、
うん、まあまあ面白い話としては、
うん、すごいっす
ね、ただちょっと悲しい部分もあるから、
うん、そうですね、
なんともだけど、
あれかもしんないね、もうだから亡くなってさ、
うん、
違う体にも転生してて、その子の体が今オーバーオールなのかもしれないですね、
じゃあ
よく着る別の体でも生きてるみたいな、
だからもう実際にいるってことよね、
そうそう、
その子がいて生き量みたいな形で出てきたっていうことか、
ちっちゃい頃だからまだ昔の要は、
うん、記憶みたいなのが、
うん、生まれ変わる前の記憶があって、だから、うん、もしくは成長していったら亡くなるかもしれないですね、女の子がなんか亡くなるっていうじゃない、
うん、あるね、うん、
生まれ変わる前の記憶っていうのも、うん、
だまあ霊感が強いみたいなことだったから、うん、
女の子のね
ってことなんだろう ね、周りもなんか霊感強い人多いと言ってるし、アイコス
太郎さんもね、
うんうん、なんかいっぱい話あるんじゃないですか、もしかしたら
すごいっすね、ないわそんなの、夢で言うとだからうちの奥さんがすごいへんてこな夢ばっか見ちゃうっていうのはありますけどね、
へんてこな夢、
うん、だ前も
覚えてるってこと
言いましたけど、
うん、
仕事からね帰ってきて、
うん、
で6時ぐらいやったのよ、あの夕方のね、
うん、
で部屋真っ暗なのよ、
うん、
そうだったらまあ起きてる時間じゃない、電気もついてるはずなのに、
う
ん
ね、
これ寝てんのかなまだと思って、
う
ん、寝ぼすきやなと思って奥行ったら起きてんすよ、
うん、
起きてるもなんかもう三角座りしてて震えてんのよ、カタカタカタカタカタって、うんうん、どうしたのと思って奥さんが、うんうん、震えてるからなんかあったのって言ったら、
うん、
やっちまったって言ってんすよ、
うんうん、
やっちまった、
うん、
何をやったのみたいな、やっちまったんだよ、
うん、
え、どうしたのよやっちまったんだよもう、
うん
う
ん、
もう取り返しつかないんだよ、
いやもうそれ人殺してるやつや、
どうしたのって言って、おうおうおう、手握ってくれよ、
うんうん、
手握ってくれよって言われて、うん、どうしたの、手握ったのよ、
うん、
やっちゃったんだよ、
うん、うるせえな、
人刺しちゃったんだよって言うんですよ、
おうおう、マジじゃん、
おうおう、人刺しちゃってさ、
うん、
つって、え、でも手向いても全然手もチームついてない、うん、洗ったんかなと思って、うん、いやいや大丈夫やでみたいな、
うん、
え、誰を刺したの
って言ったら、ね、
市原隼人夢の中で市原隼人を刺しちゃってそれが
なんで
目覚めても
なんで
夢が現実のものやと思ってて、
だその感覚的にはかなりリアルだったんだろう ね、うん、ね、 多分
刺した感触とかも手
に残った
のかな、
ね、
手がもうガッター溢れてて、うん、で俺ほんまに殺したんやと思ってて結構びくついてて、
ね、
え みたいな、うん、で家族ちょっとあんま仲良くないし、うん、家族刺し殺したんかな、うん、こいつと思ってて、ね、でも冷たいのよもう、うん、冷たくなってて大丈夫、うん、大丈夫、うん、力入って刺し殺しちまったんだよ、うん、どうしようって言って、うん、そっか、
なんなん市原隼人は好きなの？
好きでも嫌いでもない。
なんで出てきたっけ？
わかんない。
はっ！って言われながら刺されて、うん、そうそうそう、刺されて。
なし、はっ！はっ！なしゃんだよ！は
っ！
って。
え、ルーキーズぐらいの頃？
いや、全然違う、全然違う。あの、なんとかの兄弟ってやってたじゃん。
あー、なんかあったね。
ロシアの。
あ、カラーマーゾフみたいな。
あ、そうそうそうそう、作家さんのやつの。うん。あれ。
あったな。
あれの時ぐらい。
え、じゃあそんなに前でもないじゃん。
そんなに前でもないです。2、3年とか前かな。うん。
すごいね、そこまで夢に影響されるってこの年で、
う
ん、
そうですね、結構ありますよ。
あるんだ、
うん、何度かある。
いや、あのちっちゃい頃あったよ、
うん、
夢で見たのがちょっと分かんないぐらい現実とでちょっと怖くなったりとか、うん、なんかあったと思うけど、うん、いや大人になるとないじゃんそれ、
まあ、ないですし、あったとしてもあ夢だなって、
そうそうそう、理解するよ、
ね、いや理解できない子なんですよ
すごいね、うん、そのそこまで怯えるってなかなかのリアリティだよね、
隅の隅に、
うんうん
うん、
そんなタイプなんだね。
そうそうそう、
いざ人刺したら、
うん、ほんまに人刺したんかと思った、もうリアルすぎて、ね、
うん、全然刺しそうだもんね、
空気性、え？
いや
刺さねえ、
刺しても平気そう、
空気清浄機とか置くとこあるじゃん、
うん、
隅の方、
うん、
そこにいたからな、
そうなんだ、
そうそうそうそう、
それでもお前の立場の方が怖いね、
うん、びっくりしちゃった、
マジで何したのかって思うよね、
だからどうしようと思った、そのこのまま、
うん、
要は誰にも言わんと
出頭せずに、ね、
せずにいるのがいいのか、
うん、
それともあの出頭させて毎日毎日面会行こうとか、
うん、
いやこれどうなんだろうなと思って、で刑務所ってなったら多分近く府中とかになるなと思って、
う
ん、府中かとかと思ったりとかいろいろ考えました頭の中で、
すごいねその、うん、いやでもそんだけ怯えられたら絶対なんかあったって思うな、
絶対、いや思う、刺しちまったんだ
よ、俺も殺したんかなって思ったもん、話聞いてる時
でイチャラ入ってって言われた時にどんだけホッとしたかよかった
調べなかった、一応ニュースなってない
から調べねえよ、
調べなかった、
だって刺す必要がねえもん
いや、うん、すげえリアルじゃない、
でも
市原隼人って逆にそのなんでっていう感じがあるから、
ね、あと人のことですごい怒れるんですよ、
うん、
人の不幸で、
うん、
一番ちょっとびっくりしたのが、なんかあのベッキーが不倫したことに対してめちゃくちゃキレてた、
誰に対して、
ベッキーに、
ベッキーに、
ベッキーにキレてた、ベッキーもだし、あっちの方にも、
なんだっけ、バカの極みじゃん、なんだ
っけ、なんでバカの極み、
なんだっけ、
ゲスの極み、
ゲスの極みだ、あ出てこなかった、
エノンさん、ね、
そうそうだ、
にもぶち切れてた、
エノン、
何やってんだよーみたいな、マネージャーみたいな言い方してた、もう
主婦だな、
大事な時期なのによ、志村動物園どうすんだよ、
全然どうでもいいじゃんな、
結局あの首に、首というか卒業みたいな感じになっちゃったし、ね、うん、うん、もしもさじゃねえや、何でしたっけあれ、
イッテ Q、 うん、イッテ Q、
あれも首みたいになりましたし、
あの虹色ジーンとかだっけ、
あそうだね、
なんかその辺、うん、そうね、旅サラなんだ忘れちゃったけど、うん、その辺も
ジーンです
ね、ダメだったよね、
うん、そうそう、ああいうのダメになっちゃったから、うん、めっちゃ切れてましたね、朝起きたら何やってんだよって言ってて、どうしたのって言ったら、
すげえそれ不思議だったわ、ちょっと
ベッキーが不倫したんだよ、こんな大事な時期には
誰の立場でこう切れてるのか全然分かんないんだけど、
分かんない、ずっと切れてるから何かに、うん、何かのゴシップに
東での、うん、あのやつとかもじゃあ切れてた、
あん時はあのあんちゃんがずっとかわいそうって、うん、
だからやっぱ物によってなんだね、
うん、最悪だわこいつ、
どこに起こるかっていうのは、う
ん、そうっすね、なんかだから、うん、そうっすね、うん、
面白いな、
ね、いるんだなと思いました、こういう人も、うん、
そうらしいっすわ、
はい、
特殊な人がいっぱいいるということでしょ。
何話したっけ？
え、夢の話。
夢の話か。全然違う話になっちゃった。
ということで、
はい、
まあ、お便り、
うん、
またちょっとたくさんいただいておりますんで、引き続きいろいろいただければと思いますけども。
良作ばかりですね。
そうですね。
いいですね、すごく。うん、面白い。
そうそう。その前の週とかあれでしたからね、
うん、
ネギ坊主コレクションみたいになりましたからね。
そうですね。うん、まあ、面白いですからね。
まあ、いろんな。バリエーションがあっていいなと思いますんで、うん、全然あの心霊とかだけじゃなくてもね、
そうですよ、
気軽に
はい、
あの風習とかでもいいですし、
そうそうそう、別にお金気になったことでもいいですし、関係なくてもいいですしね、聞きたいことがあるとか、う
ん、だって恋愛相談とかやってんだから、
うん、
こっちとら、そうそう、
だから全然大丈夫ですよ本当に。
テレビ業界の聞きたいこととかでもいいですしね、
うん、でもいいですしね、
いろいろ答えますんで、
うん、
ぜひぜひ送ってください。
はい、お願いします。
ということで私たちですね、ツイッターやっておりまして、はい、ツイッターがトシボーイズと検索すると、公式とあと早瀬の個人のが出てきますんで、はい、そちらフォローしていただけると最新情報、はい、出てきます。
お願いします。
あとポッドキャストから消えたやつはブログの方で聞けるようになっております、はい、こちらはトシボーイズとかトシミナティとかで検索するとブログ出てきますんで、はい、そちらから聞いてください。あとトシボーイズチャンネルの方、YouTube でやっておりまして、
はい、
こちらは、都市みな、あ、まあいいか、都市ボーイズチャンネルの方をやっております、うん、でそちらはあの10分ぐらいの動画を、配信してるので、はい、そちらもぜひ見てください。お願いします。あと都市伝説ツアーズっていう ね新しい動画の方も配信してまして、
はい、
そちらはあのなんと都市ボーイズがロケに行くという珍しいやつになっておりますんで、
はい、
そちらの方もぜひ登録していただけると嬉しいかなと、
はい。
あとはメールですね、トシボーイズメールございます。トシボーイズ0にアットマーク gmail.com toshiboys0 にアットマーク gmail.com になります。お便りとかご意見ご要望、あとお仕事依頼などぜひ、お気軽に送ってください。じゃあ指名させていただきます。今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ。
外した。
外した。